原半島の魅力をお伝えするラジオで発信、島原半島ユネスコ世界ジオパークの魅力シリーズ。
このコーナーは島原工房の大工食品、落水忠商店、稲妻電気工事の提供でお送りします。この時間は島原半島の歴史、文化、観光、名物などの情報を発信していきます。今日も島原半島ジオパーク協議会の福田隆之さんにお話を伺います。お電話がつながっています。福田さん、こんにちは。
こんにちは。
よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
福田さん、お久しぶりです。
お久しぶりです。皆さん、ご無沙汰しております。
なんちゃよかった。今日はね、安住の代々で栗原が久しぶりでございますね。
はい、ありがとうございます。どうぞよろしくお願いします。
お願いします。
はい、思い返せば去年の7月にこのコーナーが始まって、うん、第1回目から第6回まで由美さんと角本志保さんにお相手をしていただいておりました。今日は久しぶりにお話できて本当に嬉しいです。
もうその涙声みたいなあ、本当にお久しぶりでね、積もる話、聞きたい話もいろいろありますけども、よろしくお願いします。
はい、はい、よろしくお願いします。ピンチヒッターで、由美さんが、うん、登場することを知らなかったので、ちょっと本当はですね、今日、うん、安住さんとあやさんに抜き打ちテストをしようって考えてたんですよ。
なんと、意地悪
抜き打ちテスト、うん、
はい、これまでのおさらいのテストですね。
なるほど、
うんうん、はい、もうアドリブが効かないので、計画通りに進めたいと思いますので
本当ですか。いやいや、効くじゃないですか、いつも。
OKOK。
それではお二人に問題を出すのでお答えください。はい、それではまず諸岡くん、
はい、
今、島原半島がある場所は、はい、430万年前はどんな場所でしたか。
島原半島がある場所は430年前、うん、
はい、
あ、緊張する。海でした。
正解。
やった
おめでとうございます。
これ
で、
はい、
諸岡くんは合格です。
難しいよ。
では次、栗原くん、
はい、
千々和断層をですね、今年一発目の放送でちょっと紹介したんですけれども、うん、その時に話したんですが、千々和の展望台がある千々和観光センターで食べられる、
はい、
あるものを衣で包んで揚げた美味しい名物はなんだ。
私も、
もうこれはもうチャンス問題だった、はい、2段階アップできる夏はね、流しそうめんも楽しめるんですけど、衣をつけて揚げた美味しいものじゃがちゃん。
正解。
あら、もうこれはわかるよ。
さすがですね、もう食べ物ネタは特に強いですね。
強い。
これで栗原くんも合格です。2人とも見事に合格です。
ありがとうございます。
よかった、合格できました。
ではおさらいテストはこのぐらいにして授業を進めていきます。
お願いします。
はい、今日のテーマはですね、カレーです。う
ん、カレー、
カレー、はい、
カレーライスのカレー、
はい、カレーライスのカレーです。由美、うん、さんとあやさんは、カレーを作るときどんなお野菜を入れますでしょうか。
ね、ほら、食いしん坊だからいろんなタイプのカレーを作るんですけど、ね、玉ねぎだけはどういうタイプのカレーにも入れるかな。はい、あと人参も刻んだりして、
はい、玉ねぎ、人参、はい、うん、そんな感じですよね。うん、はい、人参とかじゃがいもとか玉ねぎをこう入れるかなと思うんですが、
ベーシックはそうね、じゃがいもまでやね、
ベーシックなやつでですね、うんうん、野菜作りで必要不可欠なのが、土なんですけれども、はい、島原半島ってさっきも言ったようにもともと海だったところに、うん、火山活動でいくつもの島ができてきて、それがつながって今の形になったんですよ。
うん、
で、地面が、できた時代が違いますから、そこにある土の色とかですね、性質にも違いがあるんですね。
うん、
例えば南島原市の口の津、島原半島ができ始めたのがその辺なので、一番古い、土があるんですけれども、うん、色が赤い色をしています。赤黄色土と呼ばれていて、約400万年かけてできた土なんですね。
気が遠くなる、400万年。
で、雲仙市の南串山とか愛野とか瑞穂とかの土はですね、ちょっと黄色いんですよね。黄土色というか、名前で言うと黄色土というふうに呼んでいます。
いわゆるもうザ土っていう感じね。
うんうんうんうん。 そして、半島内で一番新しい土がですね、雲仙火山の火山活動でできた土で、まあ、深江とか島原とか有明とかこの辺の土はですね黒いんですよ。
へ
え。黒木土と呼ばれていて、まあ、黒くてですね踏むとボクボクするので黒木土と呼ばれています。
へえ、音から来てるんですね。
音とか手触りとかボクボクした感じみたいですね。
へえ、うんうん、今紹介してもらってんですけど、島原半島の土ってバラエティに本当飛んでるんですね。
そうなんですよ、でこの3つの土は、まあ、もちろん色だけじゃなくて性質というか、うん、そういうのも違って、例えば黒木土だと適度に水分を含んでいますので、そして、まあ、土が柔らかいので大根とか人参なんか あの根菜類がですね下にまっすぐ伸びていきやすいんですよね。
あ、なるほど。
で白菜なんかの葉物野菜にも適しています。で今度藍のあたりの黄色土では美味しいジャガイモが多く取られています。
あ、そうですね。
まあ、ジャガイモってジャガイモの収穫量って、まあ、そもそもその長崎県って全国3位というふうにたくさん取れる場所ではあるんですけれども、
多いんですもんね、
で長崎県自体農業は盛んだと思うんですが、日本国内のですね市町村別の農業産出額ランキングっていうのがあってですね、ちょっとこう調べてみたら雲仙市が32位で南島原市が46位、島原市が97位というふうに、島原半島の3市がですね全部100位以内に入っておりました。
あ、そうなんですか。ちょっとびっくりね。
でこう土の話にちょっと戻ると、まあ、口の角の方の土っていうのがまあ赤いんですけれども、この辺りで取れる玉ねぎはですね、甘みがあって美味しいんですね。
美味しいのよ、特に今の新玉ねぎが出始めて、
食べたい。
ごめん話がそれて
というふうに、まあ、半島内の例えば小中学校の給食でカレーライスが出されるときに、人参やじゃがいも玉ねぎが入っていますけれども、給食に使用される食材の多くはですねこういった半島内の、まあ、地場産品をはじめとする県内の食材が多く使われています。まあ、これを地産地消というふうに言いますね。
まさに
黒い土でできた人参、黄色い土でできたジャガイモ、そして赤い土でできた玉ねぎ、まあ、本当はそんなはっきりこうくっきり分けられるわけではないんですけども、単純に言うと、まあ、そんな感じ、少なくともただ、この3色の土が島原半島の大地に全部揃うのには何百万年もの時間がかかっているということは言えると思います。だから僕はですね島原半島のカレーのことを100万年のジオカレーと呼んでい
る。壮大
す本当壮大な、もうさすがロマンチスト福田100万年のジオカレー、ロマンがあってなんかこう、想像するだけでも頭の中が豊かになりますね。
なんか、はい、
かっこいい。
地産地消って、まあ、新鮮なものが手に入るというだけじゃなくて、まあ、近場で使う分、運搬に使う燃料も少なくて済むので、まあ、結果二酸化炭素排出量も少なくて済みますよね。
なるほど。
まあ、こういった点で地場産、地産地消は SDGs でもあるわけです。
なるほど、
今回取り上げた野菜以外にもですね島原半島はまあブロッコリーとかも人気ですし、トマトも美味しいのはたくさんありますし、長ネギも美味しいし、もう揚げ出すとキリがありませんけども、そういったさまざまな農作物と大地の成り立ちにはちゃんとつながりがあるんだということを、今回再認識していただけたら嬉しいです。
わかりやすかった、
というわけで本日は100万年のジオカレーのお話をさせてもらいました。ありがとうございました。
100万年のジオカレーって別に売られてるわけじゃないですよね。
あ、そういうのは
作
られてないです。
ないわけではないので、タイトルをなん
か僕が読んでる
そう、福田さんのこのネーミングセンスをも含めて、皆さんの頭の中に留め置かれるといいですね。
はい、覚えていただけると嬉しいです。
はい、次回もお話楽しみにしています。
面白いな、
福田さんというよりも福田先生、今日もありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、
こちらのコーナーは NBC ラジオのホームページラジオで発信島原半島ユネスコ世界ジオパークの魅力シリーズの専用ページまたはスマートフォンアプリラジオクラウドで聞くことができます。島原半島ジオパークの詳しいことは島原半島ジオパークのホームページや公式フェイスブックをご覧ください。このコーナーは島原工房の大工食品、落ち水正商店、稲妻電気工事の提供でお送りしました。